はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、ラジオ、野球などですね、興味あることを紹介していく番組でございます。MC はですね、 TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ、そしてお相手はですね、業界歴20年以上、小劇場界にこの人もありというふうに言われて久しぶりでございます、永山守平さんです。
はい
似合おうできたよ。はい、ということで、
はい、
今回は
ついに大人気企画最終回です。おー、俺たちの2010年代。
2010年から2020年。
そうです。まあ、で、まあ、ちょっとあと、まあ、2021年までですね。
今年まで、
まあ、今年までを。
ああ、近いね。振り返りたいと思います
。近いですよ、もう。ただですよ、ね、ただですよ、昔でさえ、10年一昔と言われてたんですよ、
はい。はい。
最近はもう、5年、どころか3年一昔ですよ。
そう、そんなもんですかね。
はい。それから考えたらもう10年なんてもう、
もう、はるか忘却の体です。もう、
ちょんまげ言ってるレベル。
2010年、だって震災ぐらいですよね。
まあ、もちろん。はい。
この前じゃないですか。
この前ですね。
それは覚えてます
よ。どうかな。
そんななんか、ああ、なるほどね、みたいな、そんな空気にはならないですよ。
まあまあまあまあ、人それぞれまあありますけれども。はい、まあこれもね、もうもちろんいろいろ細かく調べたら、死ぬほどありますけれども、
はい、
まあ主に身の回りの近いことで、まあ世界的なことはまあ、はい、まあもちろんありますけれども、はい、そんな感じで振り返ってみたいなと、
はい、お願いします。
思います。2010年ですね。
はい。
2010年。ドバイのブルジュ・ハリファ完成。
しょっぱなからもうわかんない。
めっちゃ高い建物ですよ。
なんかドバイにでかいのあんの知ってますね。
829.8メートル。
はいはい。
あれトム・クルーズが壁登ったやつですよ。外壁を。
ミッション・インポッシブルで。
ミッション・インポッシブルで。
それができたのが10年前。
2010年。
ああ。
ちなみにあれですよ、あの時そのトム・クルーズが言ってたんですけど、
はい、
あの人、まあ、もちろんああいうビッグな方ですから、はい、保険とかもすごいいろいろ入ってるわけじゃないですか、はいはい、映画とか撮るにあたって、はい、で、バイクとかに乗るなと、危険だから、もうその保険のその契約でもそうなってるから、うん、バイク乗ったら保険万が一なんかあっても払わないから、よバイクには絶対乗るなって言われてたんですけど、うん、ドバイのこの 800m のその建物の外壁を登るって言ったら、まあ、それは契約書に書いてないからやっていいやって言われて、なんだかわけわかんねえよなって言ってましたインタビューで。
でも原付でも乗ってすんのはダメだ。
バイクに乗るのはダメだけど 800m の建物の外壁登るのは契約書に書いてないからやっていいって言われて、意味がわかんねえって怒ってました。
保険ガバガバだな。
もう意味がわかんねえ。まあそれは書いてないですよね。
そんな書いてないよ。
そんなビルの外壁登らないようになんていちいち書かないんですけど、まあそれでふざけんなってなんかちょっと切れてました。そんなことがありまして、はい、まあドバイ、
はい、
であとですね、相撲賭博、
はあ、
覚えてます？相撲で八百長とかがあって
あったような気がする。
それで本場所なくなったんですよ。
そうでし
ょ。初らしいですよこの時、本場所が飛んだのは。もうなんていうんでしょう、力士の幕内力士の半分ぐらいが関わってたみたいなのがあって、
なんかそれでなんか横綱審議委員会が一新してみたいな。
そうですそうです。
そんな感じ、いろいろなんかありました。なんかありましたね、
はい、ありました。そういえばそうだった。
そういえばそう、
はい、
はいはい。
ちなみになんかのニュースで言ってましたけど、この時ちょうどマツコ・デラックスさんが、
はい、
なんか中野かなんかのドンキで買い物してたら、優しそうなおじいさんが寄ってきて、
うん、
いろいろ大変だろうけど頑張るんだよって言われたんですね。そしてでもそのマツコさんがちょっとなんか悪くて「はい」って言ったらしい。なんかそんなにことを言ってました。
あれ広島の尾道の映画祭って話しましたっけ？
あ、してないですね。
映画祭に呼ばれて行って、
はいはい、
でなんか夕方7時ぐらいのレセプションパーティーに来てくれて、はいはい、なんか3時ぐらい着いたんですよ、
はいはいはいはい。
で、ちょっと調べたら、うん、そのホテルの裏に尾道ラーメンの有名なところがあるから、はい、っていうんで、うん、まあ、最近ちょっと腹も減ったから、
はいはい、
食いに行ったんですよ、
うん、
それでまあ全然混んでなくて、はい、美味しかったんですよ、
はいはい、
そしたら食べてたら、うん、なんか店の作ってるおばちゃんが、うん、おおおおなんだ、
俺を捕まえに来たか。
さすが新宿系ですね。
おいおいおい、
さすが新宿、眠らない街、
はい、
はい、そしたらそこのお店のおばちゃんから、はいはい、もしかして映画祭で来られたんですか、はい、みたいな感じで聞かれたら、うん、ああそうです、
はい、
しばらく間を取ってから、はい、バイオリンとか弾いてますって言われて
ああはい、なるほどなるほど、
バイオリンは弾いてないですね博士太郎じゃねえんだ、あ
なるほど、
東京から来てこのフォルムはみたいなもうね、悪口ですよそれ。
まあでもまあ向こうもね、そんな悪意で言ってるわけじゃないですから、
はい、
そ, でそれはちゃんと弾きました？
弾いてないよ弾いたことないし、
情熱大陸のやつ、
はい、
はい、まあ、そんな、はい、なるほどね、まあ人間違いもね、
あります、
切ないもんですよ、
はい、続いてね、はい、
でちなみにあの同じ年にあの朝青龍が引退してますね。
あ
これもなかなかいろいろドルジーが ね, ね、
はい、
やらかして、
あもう10年前なんですね、
10年前ですよ、
へ
え、はい、そんな感じでした。
ドルジーはパワフルでした
からね、いろいろパワフルでしたね、
はい、
はい、で2011年、
はい、
これはもうこれにつきますよね、東日本大震災、まあ
ね、それこればっかりはもうしょうがないですね、
もう、まあ、っていうかもうこれで一本喋れるぐらい
の話ありますけど、
何してました？
あのね、地震が起きた瞬間はおしっこしてました、
はい、なるほど、はい、トイレはまたそれはそれで怖いね、
あの おしっこを出し切るのか止めるのか、
はい、
すごい考えた挙句、はいはい、出し切った
記憶、仕事場、家、
仕事場、
仕事場、僕40階にいたんですよ、バイトしてて、死ぬほど揺れましたよ
僕も当時9階で揺れましたね、すごく、
いやまああれはもう階関係ないよね、うん、あの揺れ方はね、
大変でしたね、
いやでも未だにだって、はい、東日本大震災の当時の映像怖くて見れないもんな、
きついですね、きついですね、
だからトラウマに大人になってもなるんだね、うん、であの時僕忘れもしないのがその西新宿でそのバイトしてたんですけど、
はい、
帰りにもう新宿の電気が全部消えてて、ビジョンとか、
はい、
オーロラビジョンみたいなのが全部消えてて、音楽も全く消えてて、でかろうじて街灯とかがちょっとついてるんですけど、
はいはい、
でしかも西新宿 の, 地下道あるじゃないですか、はい、あそこ足音だけが聞こえるんですよ、
ザ
ッザッザッザッザッで、みんながもうキロに入ってて、まあ夜までね自宅難民がいましたから、
僕は ね, ねそうですね、いち早く、
はい、
全員集めて、
はい、
解散って言いました。
なるほど、
はい、
いやもう
これは引っ張ると、
はいはい、
下手したらやばいと、で、パニック映画とかだと、
はいはいはい、
これを引っ張って死ぬやつを、はい、ね、今まで俺100パターンぐらい見
て、そうですよね、
解散って言ってすぐ帰りました歩いて、
そうですよね、あの時ですよね、あの某劇団が炎上したの、
某劇団はやってましたね、
やって公演中にやってて、
はい、
どうせ帰れないから見に来てくださいって言って、
はいはい、
大炎上した
んですよ、ね、してました、
そうですよね、某劇団ね、
某劇団、はい、僕はその時関係ないです、
あそうか、
はい、
僕もその時は関係ないです、
僕もその時関係ない、はい、関係ない、
まあこの話はちょっとスルーしましたね、また掘り起こすとまずいんでねで、ちなみにこの年はそれ一色ではあるんですけれども、実は地デジが完全移行の年もこの年だって、地デジですよ、地デジ、
地デジ、そうだ、10年ぐらい前か、
うん、そうだよね、アナログだったんだもんね、
今もなんか見れるらしいですけど、
ね、あ、そうなの、
アナデジっていう風に書いてあって普通にブラウン管テレビを 見ようと見れるらしいです、
へえ。でもね、当時あんなにテレビが細くなるなんて、狭く、薄くなる
のね、
もう今もなかったですよ、
もう普通ですからね、
はい、あの頃のテレビ見たらびっくりするんだろうなちょっとこう湾曲しててね、
そうです、上に猫とか乗れなくなりました、
そうですよだって今の子ってどうなんだろう、テレビの上に時計置いちゃダメとか知ってんのかなありましたよね、あの時期走ってるずれちゃうっつって、でちなみにですね、あと島田紳助さん引退したのも今年です、いろいろ黒い噂が、
2011年でしたっけ、
2011年ですね、
あの時某芸人と一緒に仕事してまして、で紳助さんの引退会見が、
はいはい、
吉本 の, その一番大きい、まあ、体育館で行われるっていう時に、その芸人がその時間に予約してたらしいんです、自分たちの公演のために、
はいはいはい、
でなんか若手のと一緒に4人ぐらいで稽古してたら、スーツ着た偉い人たちがバーッと入ってきて「お前らどけ!」って言われたらしくて、
は
い、俺らもあさってルミネで本番なんだけどと思いながら、
はいは
い、いや「どけじゃねえよ」と。じゃねえよってちょっと怒って、
はいはい、
もう仕事だから、
はいはい、
みたいな、お前らみたいな、三下なんかに、ここ使わせたくねえんだよ、そもそもよ、みたいな。
もう、いきり立っちゃってるわけですね。はい。
なんかいきなり無理やり出されて、なんだよ、と思って、はい、そこから見たら、新助さんの引退会見やってるから、帰ろうと思って。
それは帰るしかないですね。
よし、帰るか。
なるほど。
帰るか。なるほどね。感じだったらしいです。
はぁ、なるほどね。いろんなところにしわ寄せがね。
はぁ。
で、まあでもまあ結局2011年はでもとはいえ東日本大震災ですね。まあ、そうですね。いまだにちょっとグラッと揺れると
ちょっとよぎりますもんね。ドキッとしますもんね。
はい。まあちょっと最近もやっぱちょいちょいなりますから、はい、油断できませんよ。で、2012年、
はい、は
い。松井秀喜引退。
なんか一気に、はい、一気にこう、はい、なんかちっちゃくなったよ話が。
そうですか。でも松井秀喜ですよ。
いや松井はすごい選手ですよ、はい、
で僕同い年なんですよ松井秀喜。
あ、そうなんですね。
だから僕この辺りでそっか俺はもうスポーツ選手としてはやっていけないぐらいの年なんだっていうあのまあほらまだぶっちゃけ、まあ、自分のこと若いと思ってたし普通の私生活では若いじゃないですか。
そう、松井いくつが30半ばぐらいで引退したんですか。
だから結局この時だから12年でしょ。まあそうですね、今から10年前だから37、まあ40近く
ですね。あ、じゃあそれまでやってたんだよ、はいはい、引退してるわみんな、
まあ、あ、そうですけど
松井以外みんな引退してるわ、まあ、そもそも
私生活ではほらあそんなに体力の限界を感じるようなことはないでしょ。
私生活ではビンビンビンビンだったけど、は
い、でもいや、やっぱもうそうなんだと思って。だってスポーツ選手ってほらやっぱ小さい頃憧れてるからすごい年上の存在のイメージがあるから、はいはいはい、同い年っていうイメージがそもそもないんですよ。
ないですね。
でも冷静に考えたら同い年でなおかつね、もう引退でもうやっていけないんだこの人レベルでもっていうのがすげえ悲しかったって感じですね。はい。で、2013年、
はい、
富士山世界文化遺産登録
ほう
になりました。
そうでしたっけ。
はい。ただあれですよ、富士山そもそもねずっとその震災はしてたけどゴミが多いっていう理由で
そうだそうだ
なかなかならなかった、
ね、アルピニストの野口さん
そうそう野口さんも怒ってました怒ってました。アルピニストが怒りますよそりゃ。富士山行ったことあります。
あります。一回登ったことある。
僕ね一回登ってみたいんですよね。
はい、なんかよく登れる動向とか言ってるじゃないですか。あの思ってるのの、はい、二乗大変です。
ああ、やっぱそうでしょうね。
はいはい、じゃあ僕もう一回行くかというふうに言われたら、はい
はい、なるほど。
な
あ、それは登頂したんですか。
頂上まで行きました。多分果たしない時ですよ。
だってね、だってもう本当前の日の3時とかにから登り始めて次の日のようやく夕方とかそんなレベルでしょ。
自分が登った時は朝登り始めて、はい、夕方8合目まで行って、はいはい、夕方山小屋で一泊して、
なるほど。
3時ぐらいから登って、うん、頂上で御来光を眺めるっていうコース。
それは季節はちなみに夏
夏夏
あ、まあ、夏じゃないと。
お盆まで出すんですよ。
あ、そうなんだ。
お盆前。
へえ。
で、すごく大変でした。
なるほど。
はい、なんかちょっとこういう、ね、上着合いって持ってきたんですけど手袋持っていかなかったんですよ。
なるほど。
軍手の一つでも持ってけばよかったのに、はい、夏だからそんな手袋と発想がないから、はい、まあ寒いの。
なるほどね。
こっから先が。
なるほど。へ
え。あとね、5合目の入り口のところでなんかね、こう杖みたいな。
はいはいはい。ああ、はいはいはい。
杖みたいな。なんかあれ1000円なんですよ。
はい、はい。あ、そうなんだ。
そう。で、あれ買って、はい、でなんかその5合目6合目とかに行くと、うん、なんか反抗してくれるんです
よ。まあ、なるほど。はい。
でなんかこうその杖みたいなのを渡されて。うんうん、こんなんなくたって登れるわと思ったけど、はい、最後全体重
復活の日みたいになっちゃ
う。そうそう、
なるほど。
あれないと無理みたいな。なんだろう、ハイキング気分では無理。
なるほど。
ガチ。
なるほどね。
ガチ。
一回でもね、やっぱ経験したいんですよね。
いや、いいこともいっぱいあったけど、うん、大変なことの方が多かった。
はい、なるほど。まあ、いつかでも一人ではさすがに無理なので、
無理っ
す。山にそういう精通してる指令ができたら連れてってほしいなって。
宇佐美くん、宇佐美くん。
宇佐美くんはちょっと。
妙にうちの劇団の宇佐美くん嫌いですよね。
いや嫌いじゃないよ。失礼なこと言うな。
宇佐美くん山好きだよ。
あ、なるほどね。ただまあ二人きりでずっといるのはきついかもしれない。
そうね、
はい、
そうです。
一緒に来てよ。
やだやだズームズームズーム
電波届かねえだろ。
ズームズーム
電波届くのかな。
今いけんじゃないですか。
あ、でもこの間そういえば、あの、江頭2時50分さんがやってたわ、そういえば、うん、生配信。
多分いけると思いますよ。
いけるのか。じゃあ、宇多美くんと行ってこよう。宇多美くん、まあ、ね、あの、体力勝負の時はすごい頼りになるし、
ね。そうそう、頼りになる。
そうだよね。ただ、宇多美くん、よくわかんないところで切れたりするじゃん。あれ、なんか機嫌悪くなって
るな。何なんですか、あいつは。
そこがちょっとよくわかんない、うん、まあいいや、
宇多美くん面白っぽい、面白
っ
ぽい、
まあ、面白いんだけど、あの、当事者になるとちょっとはい、そんな感じです。で、2014年
はい、
アベノハルカスオープン。
おー、大阪の、
大阪のアベノハルカス、僕行きました、近くに。
もう一回だけ行ったことあるから、
あの、お芝居近くでありまして。
あー、そういうことなんですね。
で、何よりもアベノハルカスといえば、もうこの近くに飛び出しんちがあるでしょ。
そのなんか地理的なのまで俺は分かんないですけど、
飛び出し地があ
るんですね、近くに、は
い、飛び出し地ってさ、あの周りって結構再開発で新しい、もう綺麗なマンション、高級そうなマンションがすげえ建ってるんですよ。
そうそう、あの上に阪神の藤波住んでるらしいです。
あ、そうなんだ。
それ言っちゃいけないやつだけど、
あ、言うな。で、その中に、
はい、
あの、アーケードが、錆びれたもうシャッターのアーケードが、
進撃の巨人みたいになってる
んですよ。そうです、もう完全に囲ってて、
そうそう、見えない
異世界になってて、そうそう、異世界の入り口みたいになってて、で、僕、そのアベノハルカスを背に、ドキドキしながら行ったんですよ。
はい。
あの、飛び出し地に。
はい。
で、入ってったらさ、やっぱもうすごくて、異世界すぎて、はい、あ、もちろんあのお金もないし、
はい、
あの残念ながらあのお店で楽しみはしなかったんですけれども、もうね、あの呼び込みババアとかが
すごいです
よね。じゃあじゃあじゃあじゃあっつってすげえ来て、でやっぱあの、まあ、ライトの、魔術もあるのかもしれないけど、お姉さんも綺麗で、
うん、
あの玄関に座って、うん、どうぞっつって、うん、でその時僕はあのよっぽど興奮してたんでしょうね。ビーチサンダル入ってたんです、夏で。
はい。
で、あの、その一緒に友達とかとちょっと見学に行ったんですけど、はい、そしたらあのよっぽどこう、あの興奮して踏み込みが強かったのか、あのビーチサンダルの、あの鼻緒のところで、
うんうん、
あの親指のその股のところ靴ずれして、あのつま先血まみれになったんです。気づいたらなんかスースーヌルヌルするなと思ったら、ばっくり下げて血だらけになったんですよ。
つま先血だらけになるぐらい興奮して
た。
興奮してた。
びっくり。もうだってディズニーランド行った以来ですよ、あんな。
ああ、確かにね。
異世界、あの新しい
夢のワンダーランドね。
いや、びっくりしましたね。アベノハルカスの話何もしてないですよ。飛び出しんちの話しちゃった。
そうそう、僕は飛び出しんちあれですね、あの某劇団の公演で行ったことが、
はい、
違う、僕大阪に行って公演をした時に、はいはいはいはい、どうしてここで、日本橋ってとこでやったんですけど、
はいはいはい、
どうしてここでやるんだみたいな話になった時に、うんうん、その某劇団の座長のおかまが、
はい、
飛び出しんちまでね、タクシーで1メーターなんですよ、
なるほど
って言ってて、
はい、
まあそれは冗談だと思う。
まあ冗談ですよね。
まあまあ半分冗談、はい、まあいい劇場なんで、
はいはいはいはい、
まあまあでもまあそれは笑い話の一つと思って、はい、ま
あ、その某劇団だって本当にあるかどうか分かんない、
まあ、分かんないです
劇団ですよね。
で、そう、それで大阪入りした日に、
はいはい、
まあ、場当たり仕込みとかで、
はいはいはい、
でなんかタイムテーブル上は21時に終わるってなってる、
はいはいはい、
で
仕事がね、
はい、で とは言っても、はいはい、まあ、そのうち大阪、あ、東京とかでやってたものを大阪に持ってきただけなんですけど、スタッフさんとか、はいはい、特に照明さんとかがやっぱ大きさが違うから、はい、ちょっとすげえ調整とかしてるんですよ。
まあ、それは劇場違うから、はい、それは違いますけど、
はいはい、で別にうちらはね、別にどうでもいい、どうでもいいっていうわけじゃないですけど、まあ別にスタッフさんちゃんとやんなきゃいけないわけですし、別に普通に待ってたんですよ。そしたらね、だんだんね、夕方ぐらいから、はい、そこのお釜方ちょっと機嫌が悪いんですよ、
はいはい、
で結局ね、9時になっても、はいはい、その照明さんが終わる気配が正直ないんですよ、
はいはい、
でまあ別にうちら的にはまあ弁当もあるし、
はいはいはい、
まあ別に全然いいんじゃないのって言ったら、
そ
のお釜が、
はい、
なんか、ちょっとさ、これ何時に終わんのよ、もういきなり切れ出して、
おうおう、
あ、なんかこの人もしかしたらこの後予定があるのかなと思って、
はいはいはい、
あの、まあ、久しぶりに大阪来たし、
ね、
なんかその、
はいはいはい、そうです
ね、なんかそういう仕事で会うっていうのも決まって
あるかもしれないです、これは、う
ん、でもその照明のおじさんに向かって、はいはいはいはい、あんたさ、何年やってんだよ、もう十ステもさ、これもやってるしさ、この公演も、はい、なんでこんな押してんのとか、すげえ切れてて、
は
いはい、照明のおじさんも、もうじゃあいいよ、大丈夫、大丈夫、
うん、
大体で、大体で当たりつけとくからさ、うん、いいな、バレちゃっていいな、バレちゃって、って言って、うん、大丈夫、大丈夫、うん、って
でバーってのを着替えてさ、はい、後ろタクシー呼んで、はいはい、新庄行くかいみたいな感じになって、はい、で、なんか新庄行くって、はいはい、
名前出したら大丈夫
新新庄だよ、日ハムの監督
だよ、そうだね、今話題ですよ、
ビッグボス、
ビッグボスですよ、はい、
新庄早く来いって、はいはい、あいちゃん、あいちゃん早く来いって
あいちゃん誰だよ、まあ、
でタクシー、タクシーの
守備講師かなんかですよ、
はい、タクシーの人、大声、はい、大声で飛び出しにちまだよっていう、
はい、あ、それは野球選手だったらやっぱありますね、
すげえなこの人と思って、飛び出しんちに行きたいがためだけに照明のおじさん怒鳴ったぞと思って、
なるほど、
すげえクソだなと思って。
まあそんな作り話ですよ。
ええ。
はい。
っていう、すみません、ちょっと作り話長くなっちゃった。
あの、僕まで怒られたら困るから、その話流しますよ。
はい、作り話です
ね、はい。はい、作り話です。で、同じ年、本当に阿部のハルカスの話しなかった。まあいいや。笑っていいとも終了。
あ、
これすごくなかったですか？
え、もう、そんな2014
年。
2010、もう終わって6、7年経つんですか？
そうなんですよ。婚姻屋のごとしですよね。
つい最近終わった曲がある。
そうですよ。あのね、最終回で過去お笑い芸人さんが一気にバトルロイヤルのように出てきた。
っていう。
あれはちょっと久しぶりにテレビ見てワクワクしましたよ。でもあの話知ってます？僕かっこいいなと思って。まあ、あの最初そのうっちゃんなんちゃんとかダウンタウンとかが出てきたじゃないですか。はいはいはい、で、あのその時にあの松本さんがね、はい、あのまっちゃんがあのわざとこう。ここでトンネルズが出てきたらなおさらネットが荒れるみたいなことを言ったんですよ。
はい、
でその時に松本さん的にはここへ出てきてほしいなっていうパスだったらしいんですよ。うんうん、そしたらそれを楽屋で見てた、うん、あの石橋貴明さん、貴さんがそれ聞いてよし行くぞっていう話になって、であのもうトンネルズクラスになると楽屋も別ですから、
まあ、です
でよし行くぞっつってあの慌てて着替え始めて、でマネージャーの方におい乗りたけに行くって伝えろって言って、マネージャーがあの乗りたけさんのところに行ったらもう乗りたけさん服着終われてたらしい。ちょっとかっこよくないですかそれ。
あのね、乗りたけさんはやばい
っす、はい、まあやばい、あの人が一番やばいじゃないですか。多分あん中で一番やばい人なんですけど、でもちょっとそれでもうちゃんと行
く
な
ってるのは
かっこいいなって思いますね。
そういうの一番行きたいのは
そうそうそう
のりちゃんだから、
多分呼ばれてなくてもあの人行った可能性がありますけど、てかね、あのなんトンネルズってなんか暴れ者のイメージがあるのってあのタカさんの方ですけど、本当にやばいののりさんなんですよね。あの人サイコパスですもんね。
で石橋さんはなんかわざと口調が荒いだけであって、実際はただの普通の真摯なおじさんなの。
良識があってあその範囲内で演じてる部分があるけど、あのノリさんってちょっとあの本当に笑いながら人を殺める可能性のある人じゃないですか、あの人。
まあまあまあ、
平気で崖からあの人を笑って押すタイプの人なんですよ。笑, 笑, 笑いになるならね。まあでもそれを見て、でも
あそれいい話ですね、う
ん、
でもね、
でもなんかやっぱりそのまだテレビが王様だった頃の天下を取った人たちが、うん、ああやって一堂に集まって、うん、っていうのはやっぱあのタモリさんの力もあるんだろうなっていう感じがしますよね。あの人の番組じゃないと多分、うん、
できない、
ならなかったし、やっぱあれでちょっとテレビが終わった感じもしましたよね。
そうですね、テレビ自体がね、
テレビのフィナーレだった気がします。本当に、はい、で、で次2015年、
2015年、はい、
東京オリンピックエンブレム使用中止決定。覚えてます？
全然覚えてない。
あの T っていうあの、あの今あの市松模様だったけど、あの最初のあの東京オリンピックのエンブレムがあのパクリ疑惑が、
あ、なんかあったような気がする。
あったんです、あのどっかのフランスだかどこだかの美術館のエンブレムと似てるって。
すげえ2015年から振りがあったんですね、もう東京オリンピック。
こっからもうヤバかった。あのケチがつき始めてたんですよ。
はい、
あの
なるほどね、
あの見ていただいたらもう忘れてる方もいっぱいいるかもしれないですけど、あの T っていう文字をちょっとこう、
あ、なんかそうだった、
幾何学模様っぽい、
そうだったような、そうじゃなかったようなみたいな感じですよ。
はい、はい、なるんですよ。
はい、
あれがあのこの辺からちょっとあの
ヤバい
ヤバい、あのなんていうか情報が出てた、
ね、やべえことになるよっていう、
はい、ね、あの時やべえ時やがったね。
すごいですよ、だって、うん、年明け中国でオリンピックらしいですね、
うん、そうですよ、もう来年ですよ。
だってちょっと行きたくないですもん、俺選手だったら。
そうでしょ、
よく来たねみんなっていう、今年の夏
しかも中国ですよ、
うん、
震源地の可能性が高いところですよ。
いや、ほんとよくやりましたね。
ですよね、本当に
今年の夏、
はい、いや本当にやるんだっていうのが正直なところでしたし、 やめた方がいいんじゃないのって思みんなが思ってたと思います、多分。
そうか、2015年の時にもうやめてればよかったんだな、
う
ん、
そうですよ、まあ、ぶっちゃけ政治家の人たちもやりたくなかったと思いますよ
まあそれは聞いてみましょう、政治家に、はい、
まあそうですね、まあ、聞けるあれになりましたら、はい、はい、まあそんな感じでした。
はい、
で2016年、
はい、
スマップ解散。
もう6年
6年です。
ス
マップ解散、マスオさんみたいな、もう6年かいっていう感じですね。
この前じゃん、スマップ解散。
そうですよ、それが6年前ですよ。
はあ、そうなんですね。
でもあれもね、なんかやっぱそのなんつうんでしょうね、ビッグになったら大変なんだなっていう話ですよねだって言ったりも、あ、言ってもあれじゃないですか、あの歴代のアイドルの中でもトップと言われて も
一番累計過去最高売り上げじゃないですか。売り上げというか、
今までいろんな
知名度も含めた
アイドルとして、あのね、あのいろんなアイドルいましたけれども、まあ、ぶっちゃけぶっちぎりって言ってもいいぐらいのトップの人たちが、
日本国民でスマップっていう名前を知らない人は多分いないと思いますよ。
いなかったし、
おじいちゃんおばあちゃん、
ぶっちゃけ僕も男だから、ジャニーズってみたいな、あの時期もありましたよ。今でこそね、やっぱそのクオリティの高さとか素晴らしさは、はい、あのエンターテインメント一応かじってるもんとしてはその凄さは身に染みて分かってるんですけど、当時のやっぱね、思春期の高校生だからちょっとかっこいいからってチヤホヤされやがってみたいな気分でも、ちゃんと全員の名前と顔がちゃんと言えたし、
してた、
歌もちゃんと知ってたし、うん、サビだけだったとしても、そんなアイドルがあんな終わり方。でちなみに、姉も昔からジャニーズ好きだったんです。
マップね、
まあ、スマップではなかったですけど、もう僕よりもだいぶ年上ですから、はいはい、まあ、少年隊とかトシちゃんとかそういうレベルですけど、はいはい、で、ジャニーズの人たちってほら、お姉さんが勝手に履歴書を送ってなりましたとかって、
はいはいはい、
話をよく聞くじゃないですか、はい、で姉も実は僕を入れたかったそうなんです履歴書送りたかったそうなんです。で、姉が履歴書、
そのエピソードそのままパクろうとしたの、
はい、まあね、そのテンプレートですよ、
はい、
で、もし姉がそこで履歴書送ってたら、年齢的にスマップにいたんですよ、僕。
森さん、あれはそういう設定なだけです、みんな。
え、どういうこと？
本当にお姉さんは送ってないです。
え、そうなの
気づくの遅っ。
え、あれみんなお姉さんが送ってんじゃないの？
自分もしくはパピーマミーです。
え、じゃああれそういうストーリーってこと？
ストーリー、そう、そういう設定だもん。だから兄弟が送ったらとか可愛げがあるじゃないですか。
はい。え、じゃあそれあれ、あのロードウォリアーズが本当はちゃんと大学も出てるのにスラム街でネズミ食って生きてたみたいなこと
そうそう、そういうこと、そういうこと。
おいおー、また待ってくれよ。
さらに言わせてもらうと、もし仮に森平さんのお姉さんが、はいはい、森平さんの履歴書をジャニーズ事務所に送ってても、はいはい、スマップにはいません。
いました
いません。
ちなみにその時に LINE が来まして、あのほら生放送であったじゃないですか、5人が、
はいはい、
この度はっていう、はいはい、あのスマップ
謝罪のね、
謝罪のあれを見て、いや、やっぱ全員ちょっと息を飲んで、さすがに僕もちょっとうわーっと思いながら見てましたよ、うん、その時に LINE が来まして、うん、姉ちゃんから、いや私あの時あんたの履歴書送らなくてよかった送ってたらもう全国に晒し物にするところだったっていうマジトーンのラインが来たんですよ。この人行かれてんなって思いましたよね、さすがに。
お姉ちゃん怖えわ。
やっぱあの姉ありの僕なんでしょうね。
そうですね、そうですね、
まあ、そんなことがありました。
そうですね、スマップは、うん、あ、これ俺言っちゃっていいのかな。
ちょっと待って、あの本当にダメだったらやめてあのバッグがでかいから、あのそんな某劇団の裏話とレベルが違いすぎますよ。
で2秒ぐらいスマップになったことあるんですよ。
言ってることがよくわかんないな。
テレビ番組の収録で隣のスタジオがスマップスマップだった。で、あの僕らのやってる時と同じ時間帯ぐらいで収録してた。で、
はい、
スマップの人がいるなっていうの
は
分かってた。たまたまたまに廊下ですれ違ったりとかみたいな感じだった、
はいはいはいはい、
で、ある日、
はい、
トイレ行ったんです、
はい、
で、そしたら、はい、トイレに一人だけ、
はい、
タクヤがいたんです
。お、まあ二人もタクヤはいないですよね。あ、まあ広島にもいた。
いや、それキム、それはキムだった
そっちじゃないです、はいはい、
タクヤがいて、
はい、
その横に、
はい、
あのまあ行く友達に行っておしっこ始めたの、はい、そしたら後から何人か来て、はい、中居君以外のメンバーが全員揃ったんですよ。
なるほど。
で中居君のところにちゃんまついたんですよ。でおしっこしてるわけです。
スマップだ。
2秒ぐらいスマップでした。
すごいね。それはなかなか経験できないね。
一瞬一瞬だけスマップでした。
それはでも夢の一瞬だね。
ちょっと面白かった。
俺その2秒を買うために5万出せるな。
そう、あ、俺このままずっといようと思ったらタクヤもう終わっちゃったから、
ね、あやっぱタクヤ、やっぱ忙しい人はトイレも早いですよ。そうそうそう。
だからまあ本当ごめんなさい、本当ごめんなさい、ちょっと2秒だけスマップになることがあります。
2秒スマップですね、はい、なるほど、
すいません、
わかりました。じゃあ次北海道新幹線スタート、
それが2016年。
はい。ただね、北海道新幹線まあいろいろあるんですけど、結構どうしようもないところに行くんですよ、これ北海道も。
え、札幌から先も行く、あ、行かないでしたっけ。
いや、札幌、まあ行かないです。札幌、全然札幌行かないです。で、函館にすら行かないです。函館からめっちゃ離れたところの駅に。
あれまだ札幌まで届いてない。
届いてない、全然届いてないし、届くのあれ。
あ、そんなレベルなんですか。
はい。なので着いたところでそっから函館に出るまでにまた時間かかるんで。
あ、そんな感じなんです ね。札幌まで繋がってんだと思ってました。
繋がって、全然繋がってないです。だったらもっと喜ばしいことですよ。誰乗るんだって感じですね。ただまあ僕あんまり電車に詳しくないんで、これちょっとただ北海道出身だからやりたかっただけですね。はいはい、で、オバマさんがあの大統領初で広島訪問。
来てたような気がする。
はい、大統領初ですってね。原爆もいろいろね、やっぱでも本当に原爆、まあ僕もね被災したわけじゃないですけど、あのやっぱ世界のあのイメージする原爆と日本が実際食らってる国のイメージ全然違って、あのたまにアクション映画とかでも核を扱ったアクション映画とか出てくるけど、結局外国の人って核のことをでかい爆弾でしか持ってねえんだなっていう、本当にだって爆風を建物で防いで、いやギリギリ助かったぜみたいな感じで終わってる。
そうですもんね、インディ・ジョーンズもね、あれ冷蔵庫に入ったら大丈夫です。
そうそうそう。あとバットマンなんかもそうですね、あのダークナイトも、はい、あ違う、あれか、
ライジング、
はい、もう海でピカッて光って、うん、いや危なかったぜみたいな感じになってますけど、光見た時点でアウトですからね。みんな人生がやっぱあの辺見ると多分この話題ってなくならねえなって感じが、ずっとずれた感じで。
まあそれはしょうがないですよね。
向こうは向こうで、うん、まあ、昔のこと何言ってんだよみたいなことになってるし、まあ、そこはちゃんと説明する人した方がいいんじゃないのって思いますね。原爆はダメです。
ダメですね。
ニュークリアはダメです。
はい、
はい、まあここもちょっとめんどくさくなるんで終わります。
オバマ先生が実家の鎌倉の大仏を見に来たんですよ。
あ、この時
多分この前後だった。
でもそんなにちょいちょい来ないもんね、大統領は。まあ多分そうですよね。
おで、ちょっとこれここが大仏で、
はいはい、
で車はこう通って海沿いに行ったん
です。はいはいはい、
でうちはここの T 字路になってて、
はい、
ここちょっと大きい道路があって、
はい、
ここから 200m ぐらいあったところここなんですよ。
は
い
は
い、でどうやらオバマが来るっていうことで、はい、それはそれは知ってたんだけど、
はいはい、
だけどうちのところまで SP が来たらしいです。
は
い、
へ
え。と思って、
ね、
なんでここまで黒服の人が来んの、うん、っていう風になんかちょっと聞いたら、日本人の人も聞いたら、こっから長距離で狙えるからって。
すげえ。
と見通しいいでしょここって、
うんうんうん、
でも狙えちゃうから
伝説のスナイパーレベルのそれぐらいいけるんだ。
そうなんだ、大変ですねって言ったらしいです。
まあそれしか言えないよね。
うちの母親は大変ですね、お仕事頑張ってくださいって言った。それを常にやってるんでしょ、あの人たち大変だよって言って。
なるほどね。まあ楽してなれる仕事じゃないですからね。SP も挙句の果てには自分を盾にする人たちですからね。まあ本当に幸せになってほしいですよね。でですね、
はい、
同じく2016年、天皇陛下生前退位発表。
あ、
まず発表です、この時期はまだ。
そうでした。
あのテレビでやりましたよね、あの
2016年
天皇陛下があの NHK で。
どうしたのって思いましたよね。
はい、まあ、でもその前からまあそういう動きがあるっていう話はしてましたけど、ついにこの時に決定して、
天皇お疲れみたいな感じでしたもん、まあ、天皇疲れ
ちゃんと言え。俺あのちなみにあれだと、僕ガチガチの割と家であの 育って古い
申し訳ございません
古いあの家で育ったから割と僕はあのこう見えてあのゴリゴリの右なんですよ。
陛下お疲れちんとか言っちゃダメ。
もうダメです。もうぶん殴られます。家でマジでそれ言ったらマジでぶん殴られます。で、あの実際僕この時にあの NHK でこうあのお声をこうね言われたじゃないですか、
はい、
僕正座して聞きましたから。
すごい。
これはちょっとあのご飯食べるのやめましたから、ね、ちょっと休みだったんですよ。それぐらい割と僕吸い込まれてるんですけど。
すごい。でも某劇団じゃなんか最終決戦兵器ヒロヒ
ト赤野郎
ヒロヒトとかやってる
やってました。そこに僕も出たりもしてますけれどもまあ一応ねそういうネタとしてはいいですけれども、はい、は
い、じゃあ思想というかね、思いはね、
まあ、思いは
マジリスペクト、まあ、リスペクト
で、そうです。もう本当もうあれですよ、もう RIP ですよね。はい、まあ、そんな感じですね。はい、で、まあでもそんな、あ、こんなこともあるんだと思いましたよね。はい、で、同じく2016年、こち亀終了。
あ、それもも
う。こち亀も終了。こんなに経つんですね。
つい先抜きがしますね、本当にね、こち亀終了も。
こち亀もどこまで進むんだって感じになってましたけども。でも知ってます？こち亀長く続いた秘訣。
はい。
徹夜しないんですって。
あー、なんかそれちょっと聞いたことあります
ね。はい、ちゃんと時間に終わるようにスタッフも管理されてて、夜はちゃんとみんな終わってたんです
ね。まあ、そうか。
いや、でも
いや、そういうことで手塚治虫とかね、今からただの過労死ですからね。
まあ、そうですね。いや、でも漫画家の人ってだって亡くなる人多いですもんね、うん、結局。で、いや、でもそれじゃないとやっぱモチベーションも続かなかったんだろうなと思いますね。いつかどっかで具合悪くなってたんでしょうね、きっと。先生自体も、
まあ、そうでしょうね。
ちゃんと何時から何時までっていう仕事を区切ってやってたから、やっぱ働き方改革大事ですよ。
200巻ぐらいはついてますからね。いや、素晴らしいです。
本当ですよ。まあでもこれもね、僕も、まあ、後半はちょっとさすがにもう読んでませんでしたけれども、それぐらいありましたね。で、2017年、
はい、
プレミアムフライデ
ーあった。
このことは覚えてます？
それはありましたわ。
ありましたよね。
はい、
そんな言葉ありましたよね。
午後半休ですよね、金曜日、
はい、そうです。ただ普通の一般的な仕事からして週末早く帰るって無理な話じゃないですか。
そうですね、
うん、
そうだそうだ。その年に金曜の夕方4時ぐらいから友人の結婚式に呼ばれて、うん、は何やってんのこいつと思ったら、はいはいはい、あ、プレミアムフライデーでみんな休みに南米みたいなことを、
あ、
誰も休みになってねえよ、
無理ですね、
言ってすげえみんなで文句言った記憶があります。
もうちゃんと、まあ飲み屋さんとかもなんかそういうキャンペーンみたいなのやってましたけど、金曜日のこの
ちょっと早めからね。
そうです。だってしかもプレミアムフライデーってあれですよ、あの毎週じゃなくて月末の金曜日の。
あ、そうだそうだ。
ですから、
そうだ、
月末の金曜日なんて早く帰るわけねえじゃねえか、一番遅えよって話でしょ
あ、どっか行きましたね、あれ
消えましたよね、言葉自体が。
完全に言葉自体がなくなりましたね、忘れてた。
言った人たちも覚えてんのかな。
覚えてないよ、小池恵理子覚えてない
思いますよねで、あとこれあの2017年もっと大きい大事件があります。
何ありました？
日本人が 100m で初の10秒切りました桐生選手。
あ、でもあれはすごかったですね。
いや、あれはすごかったです。あの、本当夢、僕陸上部だったんで。
そうですよね。
陸上大好きなんですよ。で、ただ、本当に僕この時、まあ僕以外の人も言ってたんですけど、桐生が9秒、台に出したら、後にどんどん続くって言ったら、本当に続いたんですよ。
ああ、確かにね。
もうこの時期からバッタバッタみんな 100メートル10秒切り始めて、あれはちょっと夢でしたね。ただ今回のオリンピック100メートルはだらしなかったですね。ふざけんなって思いましたね。
リレーバトン落としたじゃん。
バトン落としたし、まああれも、選手を、頑張ってる人をね、貶めるのは良くないですけど、ただ、短距離陣はちょっと今回情けなかったな。
そうですね、ちょっとね、もう一踏ん張りし、
うん、だってちょっと、いや、やっぱみんなプレッシャーがやっぱ相当だったんでしょうね、まあ、みんな結果が良かっただけに。ただ、あの今年の、あ、その年の、あ、これはまた後にしよう、まだ別の話だ、
はい、
はい、まあそんな感じで、でも9秒台切ってね、これからもどんどん頑張っていただきたいですね。はい、で2018年、この時にあの大阪で震度6、北海道で震度7の地震が立て続けにあった。
あ、あった。
でけえのがまた来んじゃねえかっつって。
あった。
でも明らかにやっぱこの10年で地震の質変わりましたよね。
2016年、それも、
あ、18年、
18年、あ、うん、あった。
どこどこ来て、僕あの、そうなんですよ、これ怖かったですよね。
大阪の知り合いに LINE した曲があります
ね。はいはいはいはい。あの、なんかね、やっぱ、なんでしょう、僕、まあ、地質的な知識やっぱないですけど、なんせやっぱ、いくら遠いとはいえ、あれですよね、まあ、 東北の方であれだけでかい地震あったら、うん、それなりにやっぱ影響ってあるんでしょうね、きっと。
まあね、
ネタ広告的な、
そうそうそうそう、
どっかがちょっとずれたら、それがきっかけでどんどん
連動してとかあるんじゃないですか。だから
やっぱあれからだって大きい地震増えましたもん、うん、明らかに細かい地震やったら来るし、うん、そんな感じですよね。はい、だから本当にいまだにこれはあれですよね、あの油断できないですよね。いやいや、だって元々言われてるあの東海沖地震
もうまだ来てないでしょ、
はい、あれこそ一番初めに言われてたじゃないですか、うん、もうそれこそ20年も前ぐらいですよね、うん、実際来るから気をつけろって言われて、はい、今これ来たら終わりですよね多分。なんかシミュレーション見ましたもん、壊滅ですよ。
それで南海トラフがどう
か、そうそうそうそうそうそう、いやでもなんか引き金になってる可能性があるから怖えなっつうのは未だにありますよね。はい、で安室引退、安室奈美恵、
2018年
です。
ああなるほど、安室ちゃん、
安室ちゃんですよ。ストイックな、この方もなんかもう本当鉄人みたいな人でしたよね。だってもうコンサートなんてほぼ MC なしでひたすら歌って踊ってるっつうね、なかなかできるもんじゃないですよ。
ちっちゃいですよね。
ね、あの小柄なんですよね、大きく見えるけども。
はあ、サムと結婚してた人ですね。
そうですね離婚しちゃいましたけどね、この方もね、私生活でもいろいろありましたけれども、はい、まあそんな、カリスマの引退ですよ。で、2019年、カリスマの引退続きますよ。イチロー引退、
ああ、イチくんね、
イチくんですよ、鈴木一郎。
イチくんはまあね、マイペースだったから。
まあね、でもすげえっすよね、あの人も。いまだにだって、あの、なんでしたっけ、ちょっとコーチみたいなことやってるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかいまだに遠投、遠投が誰よりも投げるって言ってましたよ。
いや、あの人は多分、化け物ですよ。
いや、化け物ですね。
はい。
でしかもね、あの人こそなんか偏食とかも厳しいっていうから、あんまりその食生活とか気にして、まあ気にしてるでしょうけれども、
毎朝カレーでしょ、
うん、肉しか食わねえみたいな、うん、野菜食わないみたいなね、うん、こと言ってますけども。でもあの松井が2012年に引退して、うん、あの人よりも1個上ですからね、一郎。
あ、
それが2019年までやってたってすごくないですか。
しかもメジャーででしょ。
そうですよ、
すごいです、
すごいですよ、もう本当に。でやっぱり外国人もちゃんとイチロー全部知ってますからね。
イチローは知ってましたね、
うん、なんだかんだほら、
アメリカ行った時もイチローは知ってました、
うん、
やっぱり。
あのやっぱなんだかんだ言って、日本ではもちろん日本人が活躍してると騒いでますけど、やっぱ外国、アメリカ人からするとあんまやっぱ日本で思ってるほど知られてなかったりするじゃないですか。そう
そうそう、イチローとブルース・リーは知ってました、
ね、なるほど、
アメリカ人は。
で、あとまあこれも言ってましたけれども、日本人として認識してる人が結構少ないらしくて、みんな中国人。
ああそういうことなんですね。
まあでも確かに僕たちも外国人見ると、うん、あアメリカ人だみたいに思うけど、うん、実際にはイギリス人だ、うん、フランス人だ、
国、う、
王、ん、の人だっていうのがあるけど、まあ、とりあえずはアメリカ人だみたいな感じになるじゃないですか。そういう感じらしいですよ。やっぱちゃんと日本人としてこの人って認識されてるのはすごい少なくて、
せっかく鈴木なのにね。
そうですよ一番多いのにね
鈴木とは言われてなかった、
一郎ですよ。まあそんな感じでしたね。で、あとこれ痛ましい事件ですね、京アニ放火。
ああ。
これも、
はいはいはい、
怖い事件ですよね、これも。もうやっぱ思い込みのやつは怖いっすよね。
それが 2年ぐらい、
2019年、2年前です。
ああ、そんなもんですよね。そんな、そう、そんなもんだ、そんなもんだ、
はい、
夏場でしたね。
もうあれもね、はい、だって本当に、まあ順位をつけるわけじゃないですけども、有名なスタッフの方も一気に亡くなられたっていうね。結構本当業界的にも損失が、一つの会社が燃えたっていうレベルじゃないデカさの事件ですよね、これ多分。
文化が一個途絶えました ね、
そ, うですよね。
それぐらいの勢いかなと思いますし、 うちのその若い衆がね、うん、はい、アニメやってて、
はいはいはい、
バイオルテバガデンを、
あ、はいはい、
結局土地まで作ってたのを引き継いだらしいんですよ、うん、
なるほど。
あれやっぱきついって言ってましたね。その設定資料とかがちょっと焦げてるらしいんですよ。
うわ、なんか生々しい
うわーと思ってこれをもう見ながらやんのかと思いながら、やっぱでもそれをまた捨てらんないから怖いから全部一回コピーしたって言ってましたね。
なるほどね。いやでも結局これもね、完全にもう思い込みのというか、
うん、
やばい人の事件でしょ、
うん、
もう本当にもうくじ引きみたいなもんですよね、うん、その人が近くにいたら終わりっていう。で2019年令和に改元、 まさにここのさっきの伏線が回収ですよ。
令
和改元。でも改元をね、おめでたいムードで迎えたの初めてですよ。
あ、そういうこと言ってましたね。
はい。だって結局、ね、202年ぶりですって。
そうですもんね。だから亡くなっちゃってからその勢いで、その勢いでみたいな。
で、僕らの年ですと、ほら昭和から平成に変わった時も、ね、はい、完全にその昭和天皇が崩御されて、はい、もう本当なんつうの、喜ばしいっていうイメージは絶対にダメな、テレビも全部中止になって、うん、で結局喪に服した中で改元っていうのがあった中で、うん、今回初めてその万歳みたいな感じで改元になるっていうのは、まあぶっちゃけ、まあ、歴史に当事者ですよね。で、即位の礼、正殿の儀、
はい、
見ました？
そんなしっかり見ないですよ。
僕見ましたよ、最初
から。マジっすか？
で、しかもこの時ネット中継されたんですよ。
やべえ、相当やっぱ好きっすね。
好きというか、
皇族アルバム毎週で見るレベルじゃないですか。はい、やってんなぐらいでは見ましたけど、
だって
ぶっちゃけ言うと、天ちゃんやってんなぐらいだから、
天ちゃん出るな。ご挨拶に行きたいぐらいですもん、お正月に。
すごいですね。
で、ネットででも中継ってすごくないですか？
ああ、確かに。
だからもしかしたら次の、あれですよ、即位の例がもしまたあるのであれば、はい、ホログラムとかになってるかもしれないですね。で、この時すごいなと思ったのが、こう、なんていうんですかね、正式な名前は分かんないんですけど、天皇になるそのお二人がね、
はい、
天皇皇后が、ちゃんとした正装で、はい、カーテンからこう、カゴみたいなところから出てきた時にですよ、はいはい、虹が出たんですよ。いや、本当に雨が降ってたんだけど、その日まで。
それは、
やっぱね、神様。
それは、いくらでも言えるじゃん。
いや、虹が、で、本当に出たんですよ。
レインボー？
レインボーが。やっぱこれ、もう本当歴史の教科書とか、過去、後々の言い伝えの、には出ますよ、この。
天の岩戸と一緒
だと。そう、もうこのお二人がね、こうた、こちらに現れた時に虹と共に現れたってもう言い伝えられますよ、これ。
虹郎、村上虹郎君はいなかったんですか？
いなかったです。そんなのいないです。
村上虹郎君いたとかそういうことじゃない？
そういうことじゃないです。ちゃんと虹が一緒にそのタイミングで出たんですよ。で、あと僕この時にちょっと地味にすごいなと思ったのが、蓮舫ドーン、
蓮舫
じゃない。そうじゃない、そいつはいいや。ドーンっていう、お祝いの時に打つ。
ああ、はいはいはいはい。
あれ、蓮舫部隊って特別に自衛隊にあるんですよ。で、しかも実はあれって、すごい高度な技術がいて、はい、ちょうどいいタイミングでドーンってならなきゃいけなくて、で、しかも、離れてるわけじゃないですか。
はい。
だから、そのタイミングで鳴らすのを計算してやるから、特別な技術がいるんですって。
で、ピッとしてドーンじゃないですか。
ドーンじゃないです。
しかも。
いや、まあ、こっちではドーンですけど、うん、そもそも、離れたところで、式はやってるわけですから、
う
ん、音だから
合わせないというか、そうか、その距離感もあるからね、
向こうの、距離も合わせてのドンなので、うん、すごい大変なんですよ。
あ、
向こうの本番の時にドンと鳴らすっていうタイミングが。
スピーカーで SE じゃダメなの？
ダメなの。それは式だから。で、ちなみに蓮舫の意味って何だか知ってます？
僕全然わかんない。
昔の大砲ってほら、一個連射できないじゃないですか、
うん、
1個こうガチャンってやって火つけてドーンって、うん、で、あれってその例えば友好的な人たちが来た時に先に大砲を撃って、うん、撃っちゃうともう撃てないから、これでもこっちは敵撃つ気ないですよっていうのを相手に知らしめるためにやってたのが最初って言われてるんですよ、蓮舫って。勉強になるでしょ。そうなんですよ、もうこれ大砲撃てませんから、
ですよ
っていうことなんですよ。まあ、そこから始まったんですけど、だからそういう自衛隊のその礼砲を撃つ部隊を見ることもできたっていう、そういういい感じですね。はい。まあそんなこともありました。
はい。
はい、でですね、ラグビーワールドカップ日本大会。
ああ、ワンチームね、
はい。はい。あれ楽しかったですよね。
まあ、僕ラグビー部だったんで。
ああ、なるほど、
はい、
ラグビーがよくわからない僕でも楽しかったんですよ、
うん、
で雰囲気もすごい良くなかったですか？
か
で僕やっぱね思ったのがね、やっぱ日本って田舎だなって思ったのがあって、やっぱああいう単体のワールドカップレベルだといい大会ができるんですよ、やっぱり。他のワールドカップも楽しかったし、ただオリンピッククラスは無理だ、
無理だね、
これは無理だ、無理。
ラグビーのワールドカップを私も見に行きましたね。
あ、本当に僕も見に行きたかったですもん。この時ただね、あれなんですよ、某劇団が公演やってて僕出てたんですよ。
あ、もうね、全折りです、全折りその公演とそんな関係なく、はい、そのラグビーの方が重要です。
そうだ、だっていなかったもんね、
ワールドカップ行くから。
そうですよ、僕行きたかったっすもん。だテレビですら見れてないんですよ。だからニュースでしか。
何やってんすか。
え、ダンスの練習だよダンスの練習してた。
ダメでしょ。
だから日本チームがジャイアントキリングをガンガンやりまくってた時に、うんうん、ダンスの練習だよ。
いやいや、現地
お前劇団員だろよ
現地
劇団員が現地見てて、なんで客員の俺がダンスの練習してんだよ。
現地だと選手ともその後会ってさ、いろいろ話したりとかして大変面白かったよ。
めっちゃ俺ユニフォーム着て見に行きたかった。
いやユニフォームはさすがに着なかったけど、もうだって上手い下手じゃないから、なんか同じラガーマンだから、まあ、ね、やってたちょっとでも年上って言ったけど、はい、もう日本代表選手がおざまーすって言ってくるから
そうなんだ、まあ大会、
そういう、
まあ、
そういう世界で、そういう世界、ね、いや俺なんか高校でやってただけだから、はい、全然あれだよって。
でもね、やっぱでもあれですよね、やっぱラグビーってやっぱ紳士のスポーツじゃないですか。
はい、
あのまあ別にあの落とすわけじゃないし、ファンには申し訳ないんですけど、サッカーってやっぱちょっと柄悪いところあるでしょ
まあもともとね、
うん、まあ、スタートが違うのかもしれないけど、
もともとあれですからね、はい、労働者階級のサッカーですからね、
まあ、そうですね、あの骸骨蹴ってたとかいろんな説がありますけど、はい、でまあラグビーはね、紳士のちょっと上流階級みたいな、はい、でもやっぱそのノーサイドとかあるし、はい、まあ、見ててちょっと気持ちがいい部分もあるでしょ。
あの
マナーって
他のスポーツとね、多分ね、うん、一番違うのは、うん、ラグビーやってたっていうだけで、はい、その一瞬で AT フィールドがなくなるんですよ。
おお、なるほどね。
強い、はいはいはい、弱い、はい、上手い、下手は全く関係なく、でラグビーちょっとやってましたというだけで一瞬で相手の懐に入れます。
なるほど。
それぐらいなんか距離の詰め方が早いスポーツなんですね。
もうすぐでもこれもワールドカップ、次ロンドンでしたっけか。
そうですね、あの先週の土曜、先週の日曜日も、うん、うちの地元の友達は、うん、なんか どっかでやってるかなんかで、はい、ワーワーでしか見れないからっていうので、はいはい、横浜のなんかスポーツバーに集まってって、いまだにやってますよ。
だから僕、この時にその、まあ、どっかでタイミングがあったら行きたいなと思って、はい、ワールドカップのサイトに登録しちゃったもんだから、はい、英語のメールがガンガンですね、今、レッツゴーみたいな、行こうぜみたいな、いや、行けねえよと思って。いやでも楽しかったですね。あの街中もどんどんあの、
ね、
ちょっとフォルムがおかしい人がいっぱい歩いてるじゃないですか、はいはいはい、あの漫画でちょっと下手な人が描いた絵みたいな
バキみたいなね、
もうすげえ2メートルぐらいあって、はい、上半身おかしなフォルムになってる人が T シャツで歩いてて、いやでも楽しかったな、ラグビーかっけえなと思っちゃいましたね
またすぐワールドカップやります
ね。まあそうですね、
はい、
もうすぐですよね、これもね、
もう来年から、
あれワールド2年に1回
4年に1回
4年に1回か、じゃあ19年だから23年、再来年か、
再来年、来年がもう予選なんで、
ああそうかそうか、そう、最終また長いっすもんね、そうこれはね、はい、ってことで、まあラグビーワールドカップ、はい、チャンスがあったら行きたいです、
はい、
はい、ってことで、で次が、2020年です。
それ去年
ですよ。
去年はさすがにね、
もうね、これはあのもうコロナ
以外ないでしょ。
コロナでした。
コロナと、うん、僕はあれですね、やっぱ安倍ちゃんのマスクですね、はい、あんなに面白いことはないですから、ね、
確かに2枚来た、布製品が2枚来た、
ゴミが2枚送られてくるっていう。
どうしましたあれ。
公園で使いましたよ。
あ、そうなんだ、
ミルクホールの公園の受付を僕がやった時に安倍のマスクをしてるっていう、そういうブラックジョークでお客さんを迎えてた記憶
が。さすが政治劇団、
はい、
僕はあれですね、マスクが不足してるところに送る運動をしてる人にあげました。
お、偉いじゃないですか、
はい、なんかそういうところ、
そういうとこ、そういうとこ素晴らしい、それでちょっと今惚れそうになりました。
そうでしょ、掘っていいよまあそんな感じです。まあでもね、結局これが今も後を引いてるわけですよ。
そうですね。
そして2021、もう急にニュースがなくなりましたけれど2021年今年オリンピックです。
あ、オリンピック盛り上がらなかったな、もうね、盛り上がらなかったな。
あのね、あ、僕はっきり言ってもうスポーツ一家なんで、
はい、
すげえ楽しみにしてました。
まあまあそうですね、
ね、チケットも当ててたし、
はい
はい、やんなくてよかったよねこれ
のね、去年の年末にすごい嫌だったのが、もう意図的に見ないようにしたんですけど、うん、今年1年を振り返る特番みたいなんじゃないですか、うん、例年だったら、うん、ああ、あんなのもあったね、こんなのもあったねみたいなので、去年のやつが俺、見たくなくて、
あ、まあそうですよね、
で、さらに今年はもっと見たくないですよ、オリンピックのことをやるから、
うん、でそれをさも、しかもね、あの、
まあ、見たんでまとめて
るんでしょ、あの頑張った選手は本当に頑張ったし、あのこれはもう、もう本当にお疲れ様ですし、おめでとう、あのいい結果出した人はおめでとうですし、本当尊敬します、あの選手の方々は本当に素晴らしいあの活躍をされたと思うんですけど、ただやっぱこれはね、もう何でしょうね、あのイベントとしては大失敗、
大失敗ですね、興行としては大失敗ですね、
あのそれはもうね、まあ譲れない事実じゃないですか、うん、ただこれをね、さも大正解みたいな報道の仕方するんでしょ、
そうそうそうじゃない、
それがやらしいんですよだからもうやっちゃったのはしょうがないけど、そこでやっぱなんでしょうね、あの後からまあ文句言うわけじゃないけど、やっぱ怒ったことは怒ったこととして、やっぱもうちょっとこうすればよかったねとかそういう話をすればいいんだけど、なんかやけにもうバザーイって感じじゃないですか俺たちはやり遂げたぜみたいな、
だって普通にやってたらですよ、普通にコロナ関係なくやってたら、うん、多分今頃 CM 選手バンバン出てますよ、
まあそうですね、いやそうなんですよ、
誰も出てないじゃないですか、かわいそうに、
いやかわいそう、ただまあ思ったのは日本選手も大活躍しましたけど、であの金メダルとかもたくさん取って、うん、まあもうテレビの前では確かに興奮して見てましたけど、うん、まあただもしかするとですけど、あのその中の何割かはもし観客がいて、うん、うわ日本頑張れっていうプレッシャーの中だと力出せなかった選手もいるかなと、
でもね、森先生さん、それはね、逆だと思います、うん、プレッシャーもあるけど、はい、さらに力をもらって、
あ、もちろん、はい、
もっと記録が出せるようになってたんではないかなっていう、はい、
まあ、もちろんその人も言いますよね、
まあ、ね、阪神応援団としての、
なるほど、
はい、
まあ、だからまあ結局、まあ、たらればですから、どっちが良かったかっていうのはまあ分からないですけど、まあでももちろんね、あのこっちの気持ちとしては大歓声の中でやらせてあげたかったよねっていうのはまあ一番
あります、
それは本当にあって、あの選手がかわいそうだなって思った、決してもうあのアスリートファーストの大会ではなかったから、
本当ですよ、本番開会式1週間ぐらい前にドローン使って撮影、新宿高田の丸撮影しようとしたら、はい、ダメだって言われました、
なるほど、
ダメってことはねえだろ、高田のままでよって言って、はいはいはい、なんでダメなんだこの野郎って言って、うん、したら開会式見たら、あ、なるほどな、なんかドローン出てきて、あ、
出てきて、
これ電波混線しちゃうんだと、
はいはいはいはい、
だよねと言ってよ、そうならそうってとかって、
まあ、言えないからねでもなんだろうな、結局あれ得した人って誰なんだろう、バッハ会長かな、
バッハは楽しそうでしたね、
まあだって6本で楽しんでましたからね結局誰が得したのかよく分かんない大会でしたね、まあ、金メダル取った人はまあ、
ね、まあまあまあ金メダル取った人はいいですけど、
でもやっぱみんな言わないだけでやっぱいろいろ思うことはあるわけじゃないですか、ありますよ、ね、選手はかわいそうだなって思いましたよ、で言われのない文句も言われたり、お前らやんのかみたいな、まあ、選手はそれはね、大会あったらやりますからね、
なんかね、あ、そうそう、一個で気になったのは、そうたまたま見た時に、はい、なんかね、水泳のリレーかなんかの控え室かなんかの時に待ってる時にわざと距離取らされてたんですよ、
ね、はい、あ、なるほどね、
かわいそうだなと思って、
いやでもそういうのはいろんなところであったわけじゃないですか、その感染対策として普段やらなくていい
リレーの4人が例えばその近くにいないで、うんうんうん、バラバラに集められて座らせられてるから、うん、これ数字伸びねえだろうなと思って、
あ、まあ、でしかもね、結局みんな大会前もその調整とかも満足にできないわけで、うん、だから多分日本ですらそんだけ大変なんだから外国の選手も大変ですよね、
いや、それは大変ですよ、
本来だったらもっと早く来て、うん、現地で調整したい人だったりたくさんいたでしょうし、それ考えるともうなんか本当になんかやるべきだったんだろうかっていう感じですよね飛ばしてよかったんじゃないのっては思いますけど、まあいろんなね、まあ僕らが知らないところの、
でもやれば、やれば、うん、森井さんやれば、
はい、
100万円もらえるっつったら
やりますよやりますよ
でそういう、もう本当桁違いにもらってる人が何百人もいるわけですよ、
まあでもあれだね、ババ引いたよね
それはありますね、
完全に
完全にババ引きましたね。
みんなそう思ってやってたでしょうね、今日かよみたいな、今回かみたいな、
このタイミングかよっていう、
ね、1個前か1個後だったらこうではなかったわけですから。
そうなんですよ、
よりによってもうドンピシャでしょ、
ドンピシャだ、
いやーとみんなは思ってたでしょうねよりによって俺の番かみたいな、
グググググググギグギギですよ、
もうとね、残念ですよね、
まあ、今年振り返るそうですね、
まあだからもう本当ね、オリンピックに関しては本当に考えると切ない気持ちにしかならんですね、あの日本選手は大活躍しましたけども、もっとできたかもっても思うし、当然ね、まあ、もしかしたらまあ他の選手ももっと調整がうまくいって外国勢がもっと強豪になってた可能性もありますから何とも言えないけど、まあちょっといろんなたらればを考えちゃう、
無観客になって、ね、あ自分あれなんですよ、7人制の女子ラグビーのチケットが、
あ、はい、あ、なるほど、ラグビーです、
はい、でそれでたまたま、はいはい、まあ、NHK でやってたから、はいはい、見たんですけど、はい、見てたんですけど、はい、あ俺この日行ってたんだよなと思いながら見てたんですけど、はいはいはい、全然つまんなかったです、
はい、あ、そう、え、それはどういうことね、
もうね、びっくりするぐらい競技時間が短くて、
あ、そうなんだ、
え、あれこれ見に行ってたらちょっとなんか、え、もう終わりみたいな感じになって、え、あれじゃあもう帰るみたいな感じになる、
なるほど、
なんか変な空気になるやつで、よかった行かなくてっていうふうにちょっと思ってしまいました。
なるほどね、僕なんて女子体操の個人決勝ですよ、
むっちゃ楽しいやつじゃないですか、
あの総合 の, あの、そうです、個人総合の決勝だからもう、メダルセレモニーまで見
えます、コマネチと
か、そうですよ、
ナディア・コマネチが
やるでしょ、もうたけしさんがずっとやってるんですよ多分
あれもむちゃくちゃな絞り方です、
そうですね、今だったら完全にもう大炎上です、
コマネチってなんだよと思って、は
い、やっぱ
あ、いいです ね、
そんな感じでしたよ、
はい、
まあそんな以上です、最後が結局切ない終わり方になります、ただこ の, あの10年をちょっと振り返って僕気づいたんですけど、
はい、
終わりばっかりなんですよね、
何かが終わってる、
引退だとか最終回だとか、
始まってるのはないんですか、なんか
オリンピック
終わったじゃないですか、
そうですね、まあ、コロナが始まったってことです、
ね、ああそういうこと、
あ
うわまたうまく
うまく、
まあ、じゃあプラスの話に持ってきましたよね、
いやでも結局本当この10年でいろいろ終わってって、なんか本当になんか時代の変換期がこの10年なのかなって気がしますね、で実際に
でもなにわ男子もデビューします
よ、そうです、もう今日ですよ、この収録もいいですよなにわ男子、そうですよ、僕あのそうですよ、姉の影響でちょっと詳しいですよ
だから始まってるものは
始まってる、始まってるんです、なにわ男子が始まりましたいつかゲストで呼びたいですね、なにわ男子
全員呼びましょう、
呼びましょう、だからまあでも本当にでこのね多分10年であのエンターテインメントも変わったわけでしょ、ネットとかが台頭して、まあその前からありましたけど、
まあでも確かに変わりましたね、
まあ完全に多分
スマホが普及したんじゃないですか、
そうです、そうなんです、多分この辺でスマホとかが、うん、みんなネットワークが身近になったんで、
うん、で YouTuber って言葉も出
て、そうですね、はい、だから本当になんかテレビがちょっとメディアの王様ではなく、うん、まあ今でかいですけど、うん、王様ではなくなって、うん、なんかちょっと素人とプロの境目もどんどんなくなってったっていうのが、まあこの10年でやっぱいろいろ本当に古いものと新しいものが変わる変換期がこの10年かなと思いましたね、
そうですね、
はい、なのでこの後の10年ねからの中で完全に僕らは消えるわけですよ
次の10年で消える、
僕はもういないですね多分、
あ
誰も必要としない、
ああ
僕なんか多分
これからこれから
僕なんか多分あのあれですよ、公園で遊んでる子供とかにうわうわうわうわうわって言ってるジジイとかになってるわけです、きっと
やべえやつ、やべえやつ、
あなたの前は
やべえやつ、やべえやつ、
こう、もう桃引きと白いなんかダルンダルンのなんか汚くなったシャツ着てあなたの前はあなたの前はっていうジジイに多分なっちゃってるんだろうな、
それはね、なってるような気がする、
なってます、あの、小学校でプリント配られますこのおじさんに気をつけろ、ね、この公園で遊んじゃダメです、
あー、なんかわかる、まあ、頑張っていきましょう、2022年もね、
はい、まあ、
明るく元気にいかなきゃなと思いますよ、ま
あね、せめてね、もうちょっとコロナが落ち着いてくれるといいですよね切に
切に思いますね、
はい、いい10年にしたいもんですね、
はい、
長くなりましたね、
はい、ありがとうございます、はい、
長くなっちゃうね、これ実もね、
そうね、
はい、
でもよかったです、
はい、
2021年まで置いてよかったと
思います。終わりました。
それではでは皆さん、また来年ですかね。
はい、来年なのかな、はい。え、そんなにはい、まあ、はい。
次は、来年の11月とか12月ぐらいに、うん、だちょっと早めに、2022年を振り返りゃいい
です、はい。もしくは妄想で、2020年から2022年、え
?2022 年
エアで2020年から、2030年までをあの妄想する。
ああ、それもいいですね。
いいですね。
いいですね。
で10年後に答え合わせをするっていうのどうですか。う
ん、ああ、いいじゃないですか。
もうその頃は俺も何じゃだなってしか言わなかったんですけど。
音声メディア残ってるんで。
そうですね。
はい。
いいですね。
やりましょう。
やりましょう。
次回それ。次回2030年。
わかりました。考えていきます。
はい。
はい。
はい、ということで、東京ミルク放送局ではチャンネル登録、いいね、またお便り等お待ちしております。はい、愛と勇気と感動とちょっぴりのエッジで、お送りさせていただきました、東京ミルク放送局でございます。この番組は、MC のちゃんまつスカイウォーカーと
山森平が
お送りさせていただきましたので、またよろしくお願いいたします。
はい、
ありがとうございました。
ちょっとのエッジあった。コマネチか、
飛び出しんち、
飛び出しんち、飛び出しんち、どこまでにしようエッチでした。